ますが、これは例外のないことを明らかにしております。永遠にわたって神から離れていなければならないこと、これこそまさに滅びであります。パウロは中二節以下で罪のことばかりでなく恵みのことをも記しています。一方においては過ち、債務、滅びの判決、死が記されており、他方において神に対する正しい態度、神の恵みによる釈放、命が記されております。主イエス様の場合にはアダムの場合と全く根本的に違っているんです。主イエス様には罪、債務、死、破局がなく、反対に命、救い、新しい始まりが満ち満ちています。人間は誰でも永遠に滅びにとどまりたいか、それとも命である主イエス様と一つに結びついて救いに預かりたいか、どちらかに決定しなければなりません。アダムは滅びゆく人類の頭であり、主イエス様は全く新しい救われた人類の頭です。主イエス様はご自分の流された血潮によって罪の奴隷を買い取ってくださり、新しい命を与えてくださったんです。人間は誰でも自分の意志によって生まれたのではありません。誰でも人間はアダムの子孫ですから、生まれた時にすでに罪人として生まれてきたわけです。それに対して新しく生まれ変わることは私たちの意志によるのです。信仰によって私たちはイエス様と結びつけられ、それによって永遠の命を与えられます。主イエス様と一つに結びつくことによって平和、贖い、義、救いが与えられます。したがってパウロは罪の力のみならず恵みの絶大なる力について確証したんです。アダムによってその子孫は罪、死、苦しみ、永遠の褒美を受けなければならなくなったんです。それに対して主イエス様によっては豊かな恵みと義という贈るものが与えられたんです。恵みとは主イエス様を信ずる者に与えられる、しかも与えなしに与えられる、全く自由な神の贈るものに他なりません。一節の後半に罪のマシクは悪いところには恵みも満ち溢れましたと書いてあります。主イエス様によって溢れるばかりの恵みが注がれました。救われるために一生懸命努力することは必要なのではなく、人間的な努力はかえって神に対する罪であることを知らなければなりません。最後に特に中7節と中1節を見て終わりたいと思います。中7節、もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配 するのですと書いてあります。命にあって支配する、支配するという言葉はここで2回出てきます。同じように21節にも2回出てくるんです。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのですと書いてあります。まあ、この中7節と21節の箇所では4回支配するという言葉が出てまいります。その場合、支配するとは中7節に命にあって支配するという意味、そして命を得させるために支配する21節ですねという意味の2つの意味で、使われています。一方において、改心したクリスト者の中で支配する恵み、他方において与えられた恵みによってキリスト者が支配するようになったということです。イエス様、亡き人間は本当の命を知れません。そのような人の生活は全く意味のない生活であり、死に至る病の状態と言えましょう。流れというものはそれ自体力強いものです。例えば冬が去って暖かい春がやってくると、雪が溶けて川の水量が増え、いっぱいになって岸辺に氾濫し、辺り一帯を水で潤します。この氾濫することを表す言葉をパウロは恵みについて使っているんです。イエス様を自分の中に受け入れる者の罪は、あふれるばかりの恵みのゆえにもはや無に等しくなってしまうんです。許された罪は恵みのゆえに今やどこにも見出されません。毎日あふれるばかりの恵みを受けている者は支配するようになると、動詞の現在形を用いてパウロは説明しております。すなわち日々新たにイエス様との交わりを持つことがどうしても必要なんです。私たちは王のように支配するものなのでしょうか、それとも哀れな乞食のようなものなのでしょうか。あふれるばかりの恵みのゆえに日々の生活において自分の環境の上に立つことができ、支配することができるようになるんです。すなわち罪の奴隷から罪を支配するものに変わることができるんです。そうなるともはや死を恐る必要は全くなくなるんです。なぜならば主ご自身が死を克服し完全なる勝利を成就してくださったからです。波に浮かぶボールのように、周囲の人間や環境によって変わる人間が今やあらゆる環境の上に立ち支配するものとなるんです。このあふれるばかりの恵みの秘訣は一体何なのでありましょうか。アダムの不従順によって悲惨がやってきましたが、イエス様の従順によって溢れるばかりの恵みが注がれたんです。ヨハネ伝4章34節にイエス様の言われた言葉ですが、私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物ですと。イエス様にとって最高のものは父なる神の御心でした。そしてイエス様の従順によって 大ざる恵みが私たちに与えられるようになったんです。イエス様は私たちが恵みのゆえにさらに恵みを送ることを心から望んでおられます。ヨハネは次のように明かししました。ヨハネ伝一章中六節です。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みのゆえにさらに恵みを受けたのですと。私たちもこのように明かしすることができれば本当に幸いと思うんですね。一度ここまでにしたいと思います。